お伝えください。ロマ書の10章の11節をお見ください。よくわかんない方はこれボードに出てますので、はい、お読みいたします。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望をさせられることがない。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思いますが、最初にイスラエルチームのビデオを映していただきたいと、こういうふうに思います。大丈夫ですかね。
し遅くなってもそれを持て、それは必ず来る、遅れることはないということを我々は受け取りました。そしてリバイバルが起こったということをね、信仰告白をしております。しかしまだね、それが起こってないのですね。で、それに対する神様の、働きが本格的に起こってくるんだ、こういうふうに思います。
念の御言葉ありがとうございます。さらにお世話経由大臣における働き、さらにその他の歩みをありがとうございます。また個々におけるあなたの働きを感謝します、この時まで守ってください。また最後まで祝福を持ってあなたの導いてもらうことをありがとうございます。あなたの皆を称えます、感謝します。イエス様の名前によってお願いします。ありがとうございます。はい、どうぞお手上げください。
はい、お祈りを感謝いたします。それで、イスラエルチームの、ビデオを見ていただきましたけれども、このイスラエルチームは私たちの胸にとって重要な意味合いを持つのですね。それは私たちの胸は10月のがこの終わりの月で、11月が年度始めだからです。そして、イスラエルに行って年度をスタートするというね、そういうチームだからですね。そしてですね、この時に今年のチームでいくつかの特徴がこうあったんですね。一つは何かって言いますと、10月の30日、10月の31日、11月の1日っていうのは、私たちの年度末と年度の始めなんですね。で、この3日間にですね、非常に多くの虹が出たんですね。で、ある方々はこう言っておられます。今までになく多くの虹が出たと。で、今、私たちはですね、イスラエルに行くとき、たくさんの虹を見ます。ガイドが呆れてるんですよね。あなた方と行くと虹を見るとか、あるいは、後のガイドに意欲ってね、虹を見ますって言ったり、今回の場合はですね、あなた方がスーツケースに虹を入れてきたとかね。そういう感じなんです。すごい虹を見るんですね。そして虹と私たちの教会というのはすごく大きな関係があります。でいつから関係があったのかというとですね、約30年前ぐらいの時に、30年前じゃないな、25年ぐらい前の時にアメリカに最初のチームが行ったんですよね。でその時にチャーチオンザウェイってところで祈り込んだんですが、2週間祈って、そしてデンバーに行って帰ってきたチームなんですね。でその時にですね、チャーチオンザウェイのジャック・エイフォードっていう方が本を書いてたんですね。でその中にこうあったんです。チャーチオンザウェイと虹とは特別な関係があると、ね。人はおかしいと思うかもしれないけど、祝福のポイントごとに虹が出るって。明らかに神様が虹を通して私に祝福を表してるってね。こう言われたんですね。私そんなこともあるかなと、こういうふうに思ったんですね。そしてちょうどね、その時、私ね、虹見てなかったんです。約20年間。だから、もう虹ってのはなくなったのかななんてね。ちょっと思ってたんですね。そして我々がチームで行きまして、で行った時に、予言が与えられたんですね。あなた方においても同じように虹を私は表しますと。で、あなた方はこれから虹を見始めますってこう言われたんですね。そんなもんかなと思ってね。そして行ったんですね。そしてですね、この、チャーチオンザウェイに行き、デンバーに行ってアメリカのすべての派遣が終わって、最後にデンバーから帰る時、最後の最後ですね。まあ、皆さん虹見てる人多いと思うんですが、最後の最後に出ますよね。で、私はね、今まで見たことないような虹を見たんですね。それは二重の完全なアーチ型の虹でした。そしてその時にね、日本のリバイバルの約束ですね。もし遅くなってもそれを待って、それは必ず来るっていうことを受けたんですね。それからなんですよ。虹を見るようになりましたね。そしてね、しかしね、イスラエルでこんだけ虹を見たことはありません。それとともに、11月1日、私たちの年度始めなんですが、特にガリラヤ湖で礼拝をしてますから、特別な意味合いを我々は感じてるんですね。なぜそうなのかというと、ガリラヤ湖からキリスト教の働きが始まってるからです。キリストの働きが始まってるからですね。 それでね、そこで、虹が出たのは2回ぐらいしかないんですね。たくさん出てるんですが、ここでは出てないんですね。そして完璧な虹が出たわけではないんですね、一度も。ところが今回は完璧な虹が出たんです、皆さんね。で、私はね、こう思ってます。今年は特別な神様の祝福と御心があると。こういうふうに思うんですね。で、最初に出た虹ってのはものすごく印象的で、今回も印象的だったんです。それでね、もう一回印象的なやつがあったんですね。それは何かと言いますと、私たちがですね、国分寺、東京の国分寺ってとこ行ったんですね。そしてですね、国分寺からですね、高円寺っていうとこに移動したんですね。まあ、名前は似てるんですが、遠いんです。ね。で、長崎1丁目から2丁目に行ったわけじゃないですね。で、これはね、実はね、異様な引っ越しなんです。なぜ異様な引っ越しなのかって、普通ね、教会は近くに引っ越すんだ。じゃないと信徒がいなくなっちゃうから。ね。で、我々はですね、その時、これ約1時間かかるんです。ですから、絶対そんなことしないんですね、教会は。ただ、示されたので、我々は1時間遠くの高円寺に移動したんですね。で、どうなるかなと思ったら、ほとんどの人はやってきましたね。見事なもんでしたよね。具体的にね。そしてですね、移動が示されて、移動しようと、移動したわけですけど、その国分寺での最後の礼拝の日、日曜日ですね、夕方猛烈な雷雨になったんです。で、雷っていうのは神様の印でしょ？猛烈な雷。今まで、聞いたことのないようなすごい雷。そしてね、サッと弾いちゃったんですよね。そしてね、そこに、我々が国分寺に、いた中で最もクリアなね、二重の虹が出ました。ある方はね、三重って言ってたんですね。おっしゃってたんですね。そしてね、あまりにも見事だったから、テレビに出たんだ。そしてね、あまりにも見事だったから、新聞の一面、朝日新聞だったかな。出てたんです。都心を駆ける橋。虹っていう題で写真付きで出ました。そしてその写真、今ね、事務所に飾ってあります。そしてね、それが私たちの最後の礼拝の時なんです。ね。まあ、これは特別な主の手があるなというふうに思いまして、私たちは確信を持ってですね、都心に移動したんですね。そしたらですね、都心に移動したことを非常に評価してくださる牧師の方がいらっしゃいました。大川先生です。そしてね、我々に言ってきたんですね。いや、残っているのはあなた方だけですねって言ってきたんです。それはね、どういう意味かっていうと、世界で一番大きな教会の張永義牧師が、日本の有力な牧師5人に言ったんです。東京に、都心に出なさいって。これはね、特別な宣教的な意味があると。都心に出ないとダメですって言ったんです。そしてね、5人来たんですね、みんなね。そしてね、大川先生はね、注ぎかけの集会を行っていますし、また1月から教会を作るみたいですから、とどまっておられますが、他の人たちはね、みんないなくなったんです。でもね、大川先生間違えてるんですね。私ね、張先生から言われてないんです。我々は、ね、有名じゃなかったですから。まあ、知る人ぞ知るですけどね。有名じゃなかったので、じゃあ誰から言われたのか、皆さん神から言われたんです。そしてね、私たちはね、都心に行ってね、祝福されたんですね。そしてね、これはね、霊的な大きな意味を持ちます。皆さんこれから見ます。いろんな働きが起こってくるときにね、実はね、都心に入ったっていうことはね、非常に大きな意味合いがあるんですね。まあ、その時に虹が出たんですね。で、今回虹が出たでしょ。ね、しかも皆さんね、11月1日、そしてガリア湖で、今まで出たことのないガリア湖で出たっていうのは特別な意味合いがあるということを感じるんですね。それとともにね、このイスラエルチームっていうのはね、特別な奇跡が何度も起こりますですね。例えば小津田さんの奥さんが真相になったでしょう。脳梗塞かなんか緊急手術ね、でみんな祈ったでしょう。そしたらないって、脳梗塞が、私もう死んだと思いましたよね。ね、あ、これはもうダメだなとね。で、覚えてるでしょ、皆さん。忘れてないでしょ、皆さん。あれ、このチームの時なんですよ。 そしてね、2年前のチームね、皆さん台風で、ね、そして飛行機に乗って戻っちゃって、そして飛行機キャンセルになって、ね、そして62名が右往左往して、結局ね、バラバラの飛行機に分かれて、時間差で行こうとするときに奇跡が起こったでしょう。ね、我々が追い詰められて追い詰められて、どうしようもない状況になったら62名パタッとこう、会いちゃったと。皆さん62名の奇跡です。皆さん、主は生きておられます。生きておられます。生きておられます。ですね。そしてね、まずそれを示されたってことが大きいというふうに思いますが、また同時にね、神様の働きがいくつか起こっているんですね。その一つは何かと言いますと、ロシア系ユダヤ人のことです。我々が25年か30、28年ぐらい前に世界選挙を示されました。そしてですね、同時に並列してですね、ユダヤ人伝道、これを示されました。そしてその時に言われたのは、ロシア系ユダヤ人との関わり、これを言われたんですね。で、ここにポイントがあると。それで世界伝道はね、その後大きくいろんなところで開かれていったんですね。ユダヤ人伝道は、イスラエルに宣教師を送り、教会が設立され、そしてマーリンさんの方が出版されて、それなりにこう動いていたんですね。で、問題はこれです。ロシア系ユダヤ人との関わり、この働きです。この選挙ですね。これが開かれない。だいたいね、これ難しい。日本人でやってる人って聞いたことない。まあ、どっかにいるかもしれないけど、ね、これはね、とんでもないなんだ。ね、砂場でね、針探すようなもの。そうですよね。もっといい表現あるかもしれませんけど。そしてね、開かないんです。開かないんです。開かないんです。ね。友達になるぐらいあるんですが、全く開かないと。でもね、皆さんね、主の言葉っていうのはすごいですね。時が来た時に、成就するんですが、これがね、見事な成就の仕方ですよね。そしてね、神様は、ずっとね、そのことを語られ続けて、語られ続けて何も起こらないと。全く起こらないとね。そういうことなんですよ。バカみたい。ね。そうしましたらね、去年、神様の技が起こったんです、まず。黄金門でね、我々は、記念写真を撮るんですね。そして本体と分体、我々は分体なんですね。別動隊で行くんですね。少ない人数で。それで向こうで、黄金門で待ち合わせするんですけど、その時にね、本体が遅れたんですね。だから我々だけいたんですね。そしたらね、黄金門に観光人の人が3人ね、登ってた。ね。登っちゃいけない。うん。だから私ついてってね。そしたら、ね、一緒に登ったんですよ。だみんなで登れば怖くないってことと、最初に登ってんの彼らだから、怒らないの彼ら。ね。我々はただ彼らについてたわけですよね。そしてですね、登ってったら、その3人のうちの1人がね、私を見て言ったんですね。あなた、ロサンゼルスで、息子さんの説教をしてたでしょうって言ってきたんですよ。ベニ君の説教ですね。でね、びっくりしましたね、皆さんね。半年前、その人のたちの教会で、私説教した教会の人たちなんだよ。ね。それでね、こんな偶然ないって言って、もう本当にね、主をあがめましたよね。だからやっぱりね、主の手っていうのはすごいですよね。それで何しに来たのって聞いたんですね。そしたらね、ガリア湖で、ユダヤ人のカンファレンスをするって言うんですね。で、一日日が重なったのでね、来ないかっていうことで、で、行けたら行きましょうということでね、もう導きを感じました。で、行くことにしたんですね。もうその時点で、主が言われました。あなたは説教するって。だから用意していきなさいって。だからね、私用意していったんです。そしたらね、150人ほどのね、ユダヤ人がいました。ね。そしてね、彼が言ってきたんですね、説教してください。ね、主が言われた通りでしたね。そしてね、私説教したんですね。そして150人中のユダヤ人の3分の1の50人が、ロシア系ユダヤ人だったんです。とうとうね、ロシア系ユダヤ人に対する神の時が来たんですね。もう開かれましたよね。もう言われてる通りのことが起こってきました。主をあがめたんですね。 そしてね、この観光人の人は非常に親切な方々で、いろいろね、集会にも誘ってくださったんですね。ただ、ね、いかんせんね、奉仕が間接的になるでしょ。直接的にやってるのは韓国人の方々であって、我々は頼まれた時にやるっていう、間接的なんですね。で、もっと直接的な働きをね、神様が開いてくださったんですね。それはこの後、チェコに行った時に、我々の集会が行われるっていうのは、いろんな教会にビラが巻かれたんですね。そしたらね、それを、ロシア系ユダヤ人の牧師、ハイファで、ロシア系ユダヤ人を牧会している牧師が、見たんです。そしてね、導きを感じて、こんなことないんですよ、皆さん。目を食ってんのよ、突然。私たちにね。そしてね、彼らの宣教を助けてくださいと。手伝ってください。協力してくださいって言ったんですね。まあ皆さん全然驚かないみたいだけど。いやでも皆さん、神の言われる通りね、しかも皆さんね、こんなうまい話しないですよ、皆さん。ね、カモがネギとね、湯豆腐とね、それから、糸こんにゃくしょってやってきたの。ね、多分ね、通訳してる人難しいと思いますよ。ね、アフリカの牧師の方々はちょっと、これは理解しがたいことではないかと。具体的にね、で、見事ですよね、向こうから来た。マーリーさんの時もそうですよ。マーリーさんがあなた方の教会に来るって言ってね。向こうから電話が来たんですよ。マーリーさんいりませんかって。主の言葉の成就の時ってちょっとね、舐めやされてますよね。そしてね、OK して、でイスラエルに行くことにしたんですね。そしたらね、日程が2回とも合わなくて、こっちが言うのがダメで、向こうが言うのがダメで、行けなかったんですね。で、私は日程がただ合わなかっただけだと思ったら、サタンが止めたって書いてありましたね。これはサタンが働いていることだなと思います。主の働きが起こるときにはね、皆さんサタンが働くんです。だから、サタンが働くからといってね、誤解しないでください。サタンが働かなかったら、気をつけてください。皆さん、見心じゃないことをやってる恐れがあります。そしてね、今回行くことになったんですね。そしたら今回行くときに不思議な日になっちゃったんですね。10月31日に食事会で、11月1日に私が向こうの教会に行って奉仕し、向こうが11月3日をこっちの集会で、外来の集会に来て奉仕をするということになったんですね。これ10月31日と11月1日でしょ？年度末と年度始めなんですね。これはね、尋常じゃないと。私はね、そう思ってました。そしてですね、その時に予言でね、サタンが働くってきたんですね。だからかな、ちょっと問題が起こるなと。思ったんですね。まあ、これはもう予想しました。ね。そしたらね、我々を中傷する人がいて、そしてですね、この集会とこの集会ね、中止になっちゃった。有名ですね。イスラエルで中傷する人がいるんだから、ね、その辺じゃないですよね。長崎一丁目とかそういうところじゃないから。ね、有名なもんですね、やっぱりね。ただね、その時点でね、神様が言われていました、大逆転するって。それから私が招かれた時にね、あなたを使わすって主が言ってたんですね。で、使わすって言うからには神様はね、技なんですよ。ね、なんかやらせるぞっていうのは、これは分かってました。ね。だから、もう断られた時にね、食事会なんか行きたきと思わなかったんですが、これは見心だなと思ったので、引かなかったんです、皆さんね。神の言葉があったら引いてたし、私なんで、性質上ね、そんなことやられるとね、もういいやってね、勝手にしろみたいなね。で、私も楽しくやろうみたいなね。そういう感じなんですね。で、そういう人はダメです、皆さん。もう、だって、主の技は起こってないもん。ね。でも、ね、見心はそうなんだろうから、しょうがないと思って、そしてね、行ったんですね。この食事会ね。そして食事会に行った時に、話消せです。と、見事に決裂しましたよね。ね。そしてね、早く帰っちゃおうと思ったんですね。そしてね、トイレに入って、早く帰ろうと思ったら、ね、サリーさんにね、向こうの牧師が言ったんですね。あなた方は神の人たちであると。あれって。話が違うじゃないかって。で、そしたらサリーさんがすぐ言ったんですね。じゃあこっち来てくれますかって。はい、行きますって。で、向こうはすぐ行きました。じゃあこっち来てくれますかって、行きましょうって。それでね、大逆転しちゃったんですね。それでね、使わすって言ってたでしょ。だからね、奉仕やったらこっちのもの。 神が働くっていうのは分かってるからこうやったんですね。すごい神が働いて、もう賛美の時からね泣いちゃってね、ね昭和するんですよ。だって特別賛美に昭和しますかみたいなね特別賛美だ、特別賛美やってんのに向こうが、ね、エブカリだって、ね、あのそれがラスポーだって大体昭和しにくいグループじゃないですかよく昭和して泣いてる人もいてね、でも精霊が働いてんですよね。そしてこっちがあの話した時にね、もう子供が入っていくし、もう最後は50名ぐらいの人がねザーッと出てきますよね。そしたら牧師さんがねもうあの言うんですよね、あの変なこと言った人たちは私たちがね説得しましょうとかなんか言ってね、そして言われました、次いつ来てくれますか、ぜひもうあのこの教会に来てほしいって言うからね、サリーさんが冗談で明日とかなんか言った変な顔してましたよね。そしてその後ですね、あの連絡があってね、チェコに私行くんですが、そこで一緒に来たいっていうことをおっしゃってて、それからもう一つウクライナで働きをしているので、そのウクライナにの働きを手伝ってくれないかって、ね、大きく広がってきたんです。それだけではなくてね、実はねもっと道が開かれたんですね。ガリラヤ湖に、カリスマの教会があって、それねフィリップさんが知っているのでこれを紹介しましょうと、ハイファンにこのメシア級10の教会があるんですね。それでそれそのね牧師がね、なんだっけアラビア人ね、あそこ どこと喧嘩してんだっけ、ま、えパレスチナ、パレスチナ人ね、それがあるんですね。そこを紹介してくださるということで、紹介するっていうのは奉仕させてくださるということだから、皆さん大きく道が開かれてきたんですよ、具体的にね。そしてですね、聖書で虹の意味を見てみますと二通りですよね。神が栄光を表す栄光の現れで虹が出てきますよね。それからもう一つは神様が洪水をもう起こさないって、ね、おっしゃって、その確証として虹を与えてるんですね。ですから約束の確証です。で私は思うんですね、主の奇跡とそれから約束における神の技が起こってくるだろうと、ね、なぜそう思うのかっていいですか。私はね25年から28年の間、私はこの言葉をいただいてこれが開かれなかったんです。で今ね開かれてきたんです。そしてねちょうどその頃虹が出たんです。で11月1日だから見ている人はみんな言ったんですね、奉仕がうまくいったんだって、ね、もちろんねそういう虹もあるだと思うけど、もっと全体に対してね私はね言ってるとこういうふうに思うんですね。それでおそらくね、約束の成就の技がいくつも起こってくるんでしょう、ね、それともう一つは奇跡、逆転。逆転というのはあんまり気持ちよくないんですよね。だって最初負けてるわけじゃない、ね、その気分悪いですよね圧倒的な勝利でずっといかないと面白くないですけど、でも話は逆転じゃないと証にならないってこともあるので、でそうなんですね。そうしましたらね、先ほど言いましたけども、もう皆さんもよく知ってると思いますがね、技が起こりました。何の技が起こったのかというと、日本の孤児院ですね。でこれね不可能だと思ったわけですね。で、まあ、自然の石の人はそう思いましたし、もう実は私もそう思ったんだ。でも主が言うから踏み出したでしょ。踏み出したは何、泣き面に蜂、世界規模はね我々をバックしてくださるっていう力強い味方ね、簡単に重荷を感じてないなんて言うからだってもう我々が行くぞって決めた時でしょ皆さん、ね、皆さんね主の技の時はこういうことが起こるんです試されるんです皆さん ね。で、あ、この人たちがいるからこんだけの助けを受けるだろうとも一切なし、ね、もう裸で何もなし、ね、ただね神様がいらっしゃったんですよね。でこの神様がね力強い神様だから、とうとう皆さんね建物内ねクリアですよ皆さん、うん、クリアですよね。感謝したいというふうに思います。ありがとうございます。でまだね個人はできてないんですが、これから多分ね認可に至るまでのいろいろあると思うんです。なぜそう思うのかというとね、 その時祈祷院建設のところに行ってね、赤字を聞いたんですけど、お金の問題とね、認可に至るまでのいろんなトラブルのことを言ってたんで、私ね、前もって語られたなと思ったんですね。だから油断しちゃダメだあ、すみません、起こしちゃってそれでね、個人ができたことを感謝したいと思いますね。どうぞ、はい、立ち上がってね、木原牧師に導いていただいて、はい、感謝していきたいと。
愛する天皇様、郡山に児童養護施設個人ができたことをありがとうございます。
天皇様ありがとうございます。お金が満たされました。感謝いたします。建物が建てられるようになりました。ありがとうございます。認可が取れたことをありがとうございます。あなたの御手によって個人がスタートしたことを感謝します。あなたの宮沢がなされたことをありがとうございます。素晴らしい働きがなされました。感謝いたします。個人が始まりました。ありがとうございます。個人に勝利を捉えました。感謝いたします。あなたの宮沢ありがとうございます。感謝いたします。ハレルヤ、感謝します。それじゃあ、こちら牧師に招い導いていただいて、リバイバルが始まったってことね、喜びたいと思います。感謝して。
愛する天皇様、約束のリバイバルが起こったことありがとうございます。
天皇様ありがとうございます。リバイバルが起こりました。感謝いたします。あなたの豊かな御働きがなされました。ありがとうございます。神様の働きが始まりました。ありがとうございます。リバイバルが起こりました。感謝いたします。あなたの働きが起こりました。感謝いたします。日本の霊の壁が打ち破られました。ありがとうございます。あなたが宮沢をなされたことを感謝します。感謝します。どうぞお座りください。それとともにもう一つですね、もうすでに古くからいる人にとってはすごい大きな技なんですね。で、最近の人はそう思ってないと思うんですね。それは何かというと、ロシア系ユダヤ人ね、この道が開かれたのと同時に世界選挙って言ってたんですね。で、今我々の選挙地も世界に行ってますし、そして教会もいろんな大陸にあります。いいですか。しかしね、この時世界選挙って言って中心的に言われてたのはね、ポーランドなんです。だからポーランドに乗ってたんですね。で、ポーランドは開かれてるんです。私の選挙チームはね、いろんな国々と同じように。しかしね、特に開かれてるわけじゃないんですね。だからね、ちょっとね、ちょっと前に私、お祈りしたんですね。あなたが特に言ってた、示しは間違いでしょうか。ね。祈ったんですね。そしたらね、そのタイミングで、だから祈らせてたっていうのは主の御心だったと思いますね。いろんなことが動き始めたんですね。具体的にね。一つはね、非常に不思議なことが起こりました。何が起こったのかっていうと、二十数年前にポーランドに選挙に行った時に小さな開拓教会で奉仕をしたんですね。で、そことの関係が切れました。で、10年以上経ってマレクさんとの関係でポーランドの教会に行ったんですね。そしたらその一つの教会が同じ教会だったんです。向こうも意識してないし、こっちも意識してない。って出会って、で、場所も違うし大きさも違うから初めての人だと思った。あら、なんだ、あなたじゃないですかみたいな感じでね、向こうもびっくりして、あなたじゃないですかみたいな感じで、そしてね、別れたんですね。で、なんか特別なね、見心があるのかななんて思いつつ、そしてまた切れちゃいました。それでね、2年前ぐらいポーランド行ったんですね。で、ポーランドでいくつかの教会が開かれて、そして行ったら同じ教会だったんですよ、ね、さ。だ、今度は大きな教会になってた。で、なんか主の時間によく似てた。それで、ね、主が言われたんです。これは特別なことで、この教会との関係には特別なことがありますと。これはね、向こうにおけるリバイバルの働きのポイントになる教会です、こう言ってたんですね。そしてね、これはね、2週間前ぐらいにメールをくださいました。それは何かというとね、この教会の牧師がの娘さんが日本に興味を持っておられて、そしてね、日本に2ヶ月ほど来たいとおっしゃったの。7月8月ね。それで、ね、我々受け取ることになったんですね。で、これはね、さらにその次の働きをね、導き出す大きなポイントであることを私は理解しています。ね、ああ動き始めたかなと。ポーランドはね、単に多くの国の一つが開かれるってレベルではなくて、もっと大きくちょっとね、動き始めたかなってこう感じるのですよね。で、どうぞ皆さんね、リバイバルが近づいてきてるので、ちょっとね、レベルの違う動きに こう神様はね、導き始めているということを感じるんですね。どうぞそのことを覚えておいてください。それとともにですね、働きの中でまさにレベルが違う状況になってきてるぞっていうことがね、あるんですね。それはね、個人の働きなんですね。で、なぜレベルが違うのかっていうと、個人の働きは主の十字架を中心にちまちまっとやってることでしたよね。ね、別に誰も知らないしね、で我々も一生懸命やってるんだけど、神様がバックにあるんだけど、ちまちまというふうに ね。そしてですね、ところがね、ちょっと最近状況が全然変わってきちゃったんですね。それは何かというとね、個人で、クリックするとね、120万件ぐらい出てくるんですって。で、ある人がクリックしてびっくりしたのは1位がね、主の十字架の個人。ある人がクリックしたら2位が主の十字架の個人。ある人がクリックしたら2位と3位と4位が主の十字架の個人。で、ある人がこの話を聞いてクリックしたら1位が主の十字架の個人。でね、これはね、大変なことを言うので、表すのです。つまり個人っていうと主の十字架が出てくるわけですよ。それはね、たくさんの人がね、見るっていうことなんですよ、皆さん。だから多くの人に認知されちゃうっていうことなんですね。で、これは個人の働きにとっては非常に強力なことになります。具体的にね。人とともにね、青木さんがね、テレビに出たでしょ、全国版ね。それで年末の特番1時間出てたんです。ね。で、このテレビの影響ってすごいんですね。全国に知られちゃったんです。それでね、これは影響力が違ったなと思ったのは、警察からね、2件から警察から電話がかかってきたんですね。一つは福井県。何かというと、ね、福井県の詐欺師が、石田の石の名を使ってね、詐欺したって言うんです。いや、これはちょっと全国的な影響を持ち始めたなと。ね、こういうふうに、感じました。それとともにね、前田さんがですね、今度はテレビのインタビューを受けて、1月に撮影に入ります。それでやっぱり全国版で出てくるんですね。そしてちょっと連絡、テレビ局の方の方針とちょっと連絡受けました。そうしましたらね、やっぱり特番で持ってくるって。で、1時間。確かテレビはね、1時間枠に3つぐらい話が入ってるんだろうと思うんですね。それが1本で来ると。特番。そして場合によっては、そのテレビ局が1週間個人特集をして、その中で出てくる可能性があると。まあ、どちらにしてもね、単にテレビに出るだけじゃなくて、強調して出てきますね。そうしますとね、非常に大きな影響力があると。ね。それとともにですね、某有名ロックグループが個人をね、バックしてる。ですね。で、教会をバックしてるわけじゃないから、名前は言えませんけども、バックしてますね。カンボジアに行きたいなんて言ってますからね。で、場合によってはどう、何がどう出てくるかわかんないので、まあ祈っといてください。具体的にね。まあ大きなことが起こってくると思われますね。そうしますとね、実はね、我々の方で何が起こってるのか気がつきませんけども、皆さん全国的に流し出てきてるんですよ。この個人の働きはね。っていうことは何を表すのかっていうと、皆さんね、働きがね、飛躍的に大きくなるってことです。大きくなるってことです。だから皆さんね、本格的に全世界における個人の働きの動きにね、移行してくる土台ができてきたんですよ、皆さん。ね、感謝したいというふうに思います。それとともにですね、賛美の働きがね、大きく伸びてきますのでね、どうぞ、そのことを覚えてください。今、プロダクションを作るっていうのは、神様が風の響きとして、日本においても世界においても、その賛美をね、用いられるとともにね、そして、たくさんの人たちに触れてくるってことを感じるからです。で、リバイバルが起こってきますとね、100万を超える、曲が、売れる曲がね、何曲も出てくるでありましょう。ね、それに対する備えですよね。備えですね。ですから、どうぞ皆さんね、重荷を持っておられる方は、でも芸能界で売れて有名になるっていうんじゃないですね。それ、神様の働きを全うすると。隅々まで全うするとね。どうぞそのことを覚えておいてください。その中でですね、ちょっと印象的なことがあったんですよね。それは、どういうことが印象的だったのかっていうと、予言でね、 来てたんですね。一般のコンサートを見なさいってこう言われたんですね。だからどこ見ていいか分かんないね。な、一般だったね、よく分かんないしね、で何見ていいのか分からないと。それで祈ってたんですね。そうしましたら某グループがね、石田の石にやってきたんです、ね、個人手伝いたいって。で我々はね、もちろん石田の石は大きなポイントなんだけど、その時ね、そう取ったんじゃないんです皆さんね、賛美のポイントで取ったんです。神様連れてきたなと。だから我々にとってはね、個人なんだけど賛美なんです。そしたらその時にね、彼らのライブのね、生映像を持ってきてね、届いてくれたんですよ。それを見てね、私はね、すごい参考になりました。そしてですね、彼らが言ってきたんですね。何を言ってきたのかというと、彼らの2万人ライブに来てね、ブースを作ってほしいと。そして宣伝してくださいと言ったんですね。でもね、その時言われてたんですね、満を越すコンサートを見なさいと。で我々はね、満を越すコンサートの神様のね、導きであるというふうに受け取りました。だからここに行ったのはね、心ゴスペルのグループが中心なんですね。そうそうそう、間違いなく役に立たないんですね。あれ質問されるとね、分かんなくなる。なんか向こうのリードボーカルの人にね、いろいろ言われてね、向こうのリードボーカルの人の方がうちの石田の石の個人よく知ってたって。でそうしましたらね、前日から入ったんですよね。前日から入って何かっていうとね、前日から入ってブース作るなんてね、もうそんな1時間で終わるわけですよね。朝からいますか、あと暇でしょ。そしたら向こうリハーサルやってるんです、仕込みやってるんですね。もうそこから我々はね、全て見ることができない、人の見ることのできないやつを。で次、コンサートでしょ。コンサートの前にブースに来たりしますが、コンサートになるともうみんな向こう行っちゃうわけですね。でブースにいる人たちはどうするかって、もう自由に見ていいって言われた。そしたらね、こうバッチつけてるじゃないですか、言ってました、もう行きたい放題、舞台以外の全てに行けたと。そしてね、私はね、主をあがめるんですね。それは何かというと、ね、コンサートを見るがゆえに私たちはやりたいことの全てをやることができたんです、ね、で私はね、こう思っております。大きなコンサートを通したのは働きが起こるぞということをね、感じてるんですね。でどうぞ皆さんね、召されてる人たちはね、どうぞ信仰の歩みを持って進んでいってください。いろんな神の技が起こってくるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。なかなか説教に行きませんよねちょっともう一個一つね、思ったことがあるんですね。教会の恵みっていうのは聖書で述べられています。キリストが満ちていると、全能な方であられるキリストが満ちていると、ね、キリストが満ちているっていうふうに表現されているところは他にありません。教会ですね、特別なところですね。ですから皆さん、ここは特別なんですね。そうしますとね、キリストが満ちておられますから、皆さんそのキリストに触れてるんですね。まあ人によってはキリストは眠たいななんて思ってる方いらっしゃるかもしれませんがですね。そしてね、その中でね、非常に興味深いことを見てきました。奇跡が起こるんですね、いろいろね、奇跡が起こるでしょ。そうするときにね、教会にね、しっかりつながってる人のに起こる奇跡の方が、時々来る人がね、一回来る人にも奇跡起こりますよ。ね、がん治った人は多分そうかもしれませんね。ですね。でも皆さんね、ずーっといる人の奇跡の方がすごいでしょう。ね。そうなりますと、ね、一つ感じるんです、皆さんね。だって前田さんだってね、二人統合失調症と精神病を癒されたけど、ね、教会にちゃんと来なさいだからね、全部来てるでしょ。癒されちゃったでしょ、ベニ君だって。赤子だから無理やりに連れてこないでしょから。ね、それではエスヌンちゃんだってそうでしょ、あれ、牧師の娘だから。ね、一時エスヌンちゃんがいないと信徒がいなかったわけだから。そうですね。そうするとね、これ明らかに差があるんですよ。 ね、もちろんあの教会に来ない人にも主は恵みを与えてますが、明らかにもうパーセンテージ上違うでしょう。ね、例えば今、いろいろ主の塾で、用いられている方々ね、こう見ていると、まあ、大体会社とかなんかではね、能力の試験とかね、その人たちの能力を見ていて、で優秀な人たちが、勝ち残っていくわけですね。ところが、見てると、優秀っていうよりも、みんな、ね、お二人の長老は優秀だと思いますよ。ね、優秀って言っても、よりも、はっきり言えば、いた人でしょ、皆さん。いた人でしょ、皆さん。でね、主の恵みはね、どう働くかっていうのは一つね、結果から見ればよくわかりますよね。それでね、もう一個気がついたんです、先週ね。だから、ちょっと話してるんですね。前置きがないな、なんてみんな思ってると思いますが。ね、賛美の人たちね。すごい優秀な賛美の、方々が出てるんですね。もうかなり、一般でもやれるのは曲さえあればヒットするなっていう人たちはかなりいます。ね。でも、その中でも、よく、出てきてるのは、例えば、サンディエゴのエシュルンちゃん。ね。もうアメリカの、プロダクションが狙われてるんですよね。ね。彼はもう必ず大物になるって言われてるでしょ。例えば、若手で出てきてるのはね、B ちゃんとか、ジョイちゃんとか、イスラエルちゃんでしょ。ね。それから、ここからは森君の娘さん、あの人なんて言うんだ、支援っていうのかな。あ、賛美ちゃんか。まどろっこしね。試験か賛美か分かんなくなる。全然違うね。ね、賛美って言ったら一方は希望とか全然違うやつで言っていただきたかったですよね。そして皆さんね、そうでない賛美チームを見てごらんなさい。ね。で、それとね、一つ特徴が見えてくるわけですよ。ね、彼らの共通の特徴は何かっていうと、いた人でしょう、皆さん。いた人でしょう、皆さん。ね、例えばギフスだって、この藤田君は別なんだけど、例えばヨハネ君だって、はじめ君だって、それで、ね、笠原君はね、新潟教会にいたんだ。みんなね、いた人でしょう。ね。で、ある方はね、この教会は賛美を強調するから、ね。だから、うまくなるんだって言ってますけど、それを超えてるでしょ、皆さん。明らかにそういうレベルじゃないでしょ。だって、チェ・ドクシンさんが言ってんだから、ギス見て。こんな人たちが同じ教会にいるなんて信じられないって。ですね。それは普通ではそうではないってことですよ、皆さん。で、そうなりますとね、一つね、見えてくることがあるんですよ、皆さん。教会の恵み。明らかに、結果として、そういうのが出てますね。そうするとね、次に出てくる人たちは、もう大体見当がつくんです。この辺の砂利。見当つきますよ。まあ、全部が出てることは言いませんけど、ね、やっぱり教会ずっといたって、音痴の人は音痴である人もいると思いますから、ね。でも明らかに、もう出てくるでしょ。だからね、この第二世代でかなり歌がうまくなる人が出てくると思います。確実に出てきます。楽器だってサラちゃんとかなんか出てくるでしょう。ね、具体的にね。で、この時皆さんね、教会、キリストの花嫁である教会の恵みというのは非常に大きいんです。だから教会ということは、ね、一つ大きなポイントであるということをね、覚えておいてください。それで、メッセージに入っていきたいと。こういうふうに思います。で、これを書いてあるんですね。彼に信頼する者は失望させられることはない。彼っていうのは神様です。ね。だから神様に信頼する人は失望しないってこう書いてあるんですね。そしてですね、この失望しないっていうこの日本語の意味は、ちょっと誤解をもたらします。ね。失望しないっていうのはね、ああ、最高ではなかったけど、まあいいか、みたいな感じに、の言葉なんです。ね。例えば、私はね、回転寿司が好きなんですね。だから、かわいそう、かわいそう。ね。木原牧師も小須田牧師も回転寿司に、ね、振り回されてる。振り回されてるね。なんとか回転寿司以外に行こうという策謀を感じるんですが私は固く動かないから、信仰の原則ですね、固く動いちゃいけないそしてね、私が一番好きなのはね、スシローなんで、一番スシロー、 2番かっぱ寿司、3番くら寿司、この順序なんですね。そしてね、スシローがないとね、かっぱとかくら寿司に行くんですね。そうするとね、あ、最高じゃないなと思うんだけど、まあいいか、ね、それで私は失望しないんだよ、ね、で、まあ、最高ではなかったけど、まあ、我慢できる範囲かっていうのは失望しないっていう、その意味っていうかな、そういうふうに感じることなんですね。ところはね、これはそうは言ってんじゃないんですね。あの聖書の内容は、神に信頼するのは最高の結果を受けますよってこう言ってるんです。だから皆さんね、神に信頼するならば最高の結果を受けると。で、これはね、あのとんでもない言葉なんです。例えば、皆さんの人生において神に信頼しても最高の人生を受けるっていうことでしょ。それから皆さん問題とか困難、あるいは病気があるかもしれませんね。で、神に信頼すれば最高の祝福を受けるっていうことでしょ。で、過去で失敗したりなんかしてですね、失望してる人がいるかもしれません。もう自分の人生ダメだと思ってる方がいらっしゃるかもしれません。しかし皆さん、神に信頼したら最高のものを受けるっていうんでしょう。これはね、鍵の言葉なんです。あの、鍵を知らないと皆さん人生に成功しません。問題の解決を見ません。ね、鍵が重要なんです。あの、私がですね、長野にキャンプに行った時、若手の牧師が私を招いて、そしてね、私をね、あの、一つの部屋に押し込めました。ね、私がいると堅苦しいってんでね、押し込めたんですね。どうぞ休んでくださいとかなんか言って。でも私ね、それでもよかったんですね。缶詰を持ってたので、一人で食おうと思ってたからです。それでね、果物の缶詰だったんですね。そしてね、みかんかなんかだったかな。食べてやろうと思ってね。そしたらね、缶切りがないんですよ。もう死に物狂いで缶切りを探しましたね。それないんですよ。で、しょうがないと思ってですね、なんとかして開けないとと思ってですね、で、まあ、最初歯で行きましたよね。歯でガーガーって。で、歯の型がちょっとつくんですけど、ね、歯はダメ。これね、ダメですね。しょうがないのでね、こういう木のとこ行ってね、ちょっとね、ガンってやってみたりしたんですが、やっぱりね、向こうの方が強いのはダメ。それでね、考えてちょっと探したら釘があったんですね。で、釘をね、こうやってギーってやったけどね、こっちが痛くなっちゃってダメ。ね、トンカチ探そうと思ったらトンカチない。ないからしょうがないから自分で上でパンってやって、あいたーって。そしてね、私ね、その缶詰は食べた覚えがないんです。ね、缶切りがあれば簡単でしょ？つまりね、鍵があれば簡単なんです。鍵がないとダメなんです。多くの人たちがね、人生に失敗するのは鍵知らないんです。鍵知らないんです。短くやらないといけないんですよ。もうあと5分で終わりだから。大丈夫です。大丈夫です。そんな長くやりませんからね。でね、私ね、最初思ったんですよ。鍵、なんだろう。ね。ノンクーシャンですからね。私、お金だと思いましたね。金持ちになりたい。金持ちになりたい。これが幸せの鍵であると。本当に思いましたよね。で、皆さんね、お金じゃないんですね。お金が人をね、滅ぼすことをたくさん見てると思います。ね。そしてね、思ったんですね、能力。能力のある人はいいなと思ったんですね。皆さん、能力じゃないんですね。皆さんね、能力のある人は成功するわけじゃないんで、バカが失敗するわけじゃない。これはね、はっきり、捉えておかないとダメですよね。例えば、精神病の人とかね、病気の人はもうダメだなんて思ってるでしょ。ダメじゃないんです、皆さんね。なぜなら、鍵を知っていれば、勝つのです、皆さん。勝つのです。勝つのです。だから、鍵なんです、皆さん。そしてね、その鍵のことが、この聖書に書いてあるんです。だから、主に信頼すれば、最高の結果を受ける。だから、これが鍵です。だから、主に信頼する。ね。そしてね、ここで問題が起こるんですね。例えば、説教者が私が言うわけで、主に信頼しましょうってね。そしたら、お、やったーってね。ストライクみたいなね。終わりみたいなね。 そういう感じですね。それで聞いてる方もね、主に信頼すれば、相撲することはないって言うと、そうだと思ってね。そうだ、信頼すればいいんだと思ってですね、もうこれで終わりみたいなね。ストライク分かったみたいな感じでね。それで、うち行ってね、こう思うんですよね。主に信頼するって何だって。で問題はこうなんだよ、さ。でね、クリスチャンの方々はね、必ずしもすべて、大きな勝利を見ていない理由は、実はね、言葉が分かっていたのも、その内容を理解してない。だから、何をやっていいのかって分からないんです、皆さん。だからね、もっとね、簡単に言うこと。皆さんも説教する人が多いと思うんですが、説教する場合は、ものすごい簡単に言うこと。ね。もうこんなに簡単に言っていいんだろうかと思うほど言っても、難しくて分からなかったっていう人が出てきます。だからね、簡単に簡単に簡単に言うこと。ね。だそれは必要です。じゃあね、皆さんね、主に信頼するって具体的にどういうことかっていうとね、例えば、将来に関して言えばね、で私たちはね、自分で考えます。どうしたらいいか。自分の能力とかね、周りの状況を見てね、そしてこれが最善ではないかっていうことでね、そして私たちの歩みを出します。ね。その時は自分に頼ってるんです。自分の判断と考えでしょ。ね。で、もし私たちがですね、主に聞き、主に相談し、主の道を歩むのならば、これは皆さんね、主の計画でしょ。皆さんね、主に従ってるのです。ね。これは主に信頼してるのです。ですから皆さんね、中心的なことはね、従うということです。従うと。そしてね、皆さんね、これが鍵です。で、私はね、すべての人が成功する秘訣を知っております。もうね、どんな失敗したってね、大変であったとしてもね、病気であったとしてもね、も全部大丈夫です。ね。これやってくれさえすれば。やんなきゃダメですよ、皆さん。ね。やんなきゃダメです。これが成功の秘訣だから。ですね。で、私はですね、今、牧師になってるんですね。幸せですよね。やっぱり、御心の職業になってるとね、本当に最善をやりますよね。もう何人もそう思ってる人いるでしょ。まあ、手を挙げなさいとは言いません。ね。そうすると、なんか、まずいな、と思って手を挙げる人も出てくるのでね。後で、神様ごめんなさいなんて言わないようにね。そうですね。で、その時にですね、一つ、思うことがあるんですね。私が自分で判断したら、牧師にはまず絶対なってない。っていうことです。っていうのは何かというと、私に適性がなかったからです。少なくとも適性がない学生時代を行ってたからですね。分かっちゃうんですよね。人前がダメ。皆さん見てるじゃん。みたいなね。うわーってなるんですね。で、赤面症だったんですね。で、皆さん赤面症だった人います？ね、何人かいますけどね、全く責任書に見えない人も手を挙げてますね。虚言症じゃないですかね。いや、意外な人が手を挙げるからね、予想通りの人が手を挙げればいいんだけど、ですね、だって最初ね、私、説教するときに、いいですか、説教ができていての話でしょ、二晩眠れなかったですもん、緊張して。で、私ね、思いました。牧師になったら死ぬと。いやだ、もうこのレベルだったらもうね、自分はね、こんなことやっておれないなと思ったんですね。ね。そう思ったんですね。そしてね、もう一つ問題があったんですね。その、口がダメだと。言葉がダメ。話が下手な人じゃないんですね。支離滅裂になるんですね。そうするとね、私の話を聞いてね、みんながね、ああ、かわいそう。ね、早く座らせてあげたい。なんとかならないの。なんとか誰かしないの。っていう、そういう感じ。ですからね、クラスの最悪ですよね。だから私も自覚してました。こういう喋るとか人前に出る仕事としてはですね、適性が全くないと。こんなことやったら大変なことになると。もう最下位の最下位をね、独走するようなもんだと。ね、そう思ってましたね。そしたら皆さんね、主が言われたのは、牧師になりなさいですよね。それでね、まあ、ともかく従ったんですよね。そうしたら解放が起こっちゃって。 ね、それからね、あの神様がこちら側に賜物を与えたり力を与えたりするんですね。とガラッと変わっちゃった。ガラッと変わったね。そしておそらく私はね、大改修の前で話した日本の5人の牧師のうちの人に入ると思います。クルセイドは2万人の前で喋りました。ね。それからブラジルの映画伝道じゃん、テレビ伝道で1000万人の前って言ってました、ブラジルの人はね。1000万人の前で喋ったのですね。もう蝶が飛ぶようなね、蝶が飛ぶような、あれでしたよね。そしたらですね、私を批判する人がね、言ってきたんですね。言ってたって誰かが伝えてくれましたね。秋元牧師は口がうまいから信用できないって言ってたって。そして狂気しましたね。あらってね。その批判する人が言うことはね、真実を表してますから、口がうまいって言ったでしょ、皆さん。ね。私はね、狂気しましたよね。で、神様はね、それを表してくださったんです。で、この時にね、もし私が自分の考えで言ったのならば、私はね、真実な、最善の道を失ったと思います。で、この時にね、一つのことを言ってるんですね。主に信頼する者は失望しない。主に従う者は失望しない。ということですよね。それとともにですね、私たちのね、判断においても、いいですか、いろんな問題とか困難があるときに、私たちは自分で判断して自分で対応をします。で、これは自分に頼っているのです。で、うまくいく場もあるかもしれませんし、まずくいく場もありますね。しかし、主の判断に頼るならば、最高の、人生を送るということをね、主は言っているのですね。具体的にね。ですから皆さんね、主の判断に頼る。例えば、私がね、最初に、まばし教会に、就職するときに、進学校にいたんですね。それで、示されて、院に行ったんですね。まばしの、教会に導かれてると思うんですが、喜んでくださってね、そこの牧師になることになった。ね。で、これがまずあったんですね。そしてね、その後ね、役員会が反対したんですよ、全部。そしてね、これをね、私を受け入れられないってね、そしてね、反対なの。ね。それで結局ね、それで、拒否されちゃって、役員会に拒否されて、他のところから、牧師を呼ぶと。そして、秋元は、アメリカで勉強に行ってもらうと。自費で。ね、で、それ聞いたんです、それ。ね。もう、牧師になるほどの人ですから、ネットワークを持ってますよね。教会の中でね。情報も持ってますしね。それなりの立場を持ってるわけですよ。ね。頭きましたね。頭きたね。で、成蹊神学校の方は、私のことをね、来てくださいって言ってましたから、成蹊教団の方はね、6つぐらいの教があって、どこでもいいですって言ってたんですね。そこ行ってやろうかなと思ったんですね。もう、気持ちはそうですよね。聞いたらね、ここだって。ここだって。私はね、抗議しました。何を抗議したってね、役員会が受け入れないって言ってんじゃないか。向こうはもうダメって言ってんですね。で、もう私を受けないことを決定したじゃないですかってね。ね。それで私がここだって言えるんですかって言ったら言いますね、神様ね。ここは私の教会だと。あ、それはそうですね。まあ、それはそうだと思うけど、ね、身が持たない、身が持たない。だからしょうがないと思って、でね、我慢してたんです、我慢してたんですね。だからこれは死の道ですね。私は人間的に言ったらね、こんなこと絶対しませんね。絶対しませんね。もう恥だし。ね。だみんながもうそういう目で見てるし。ね。ね、自分から出ていかないかなみたいな感じでしたからね。ね。ところがね、進学校に牧師を要請したらね、すべての人が来れなかったんです。 断っちゃったんだ。誰もいなくなっちゃって、ね、結局ね私だけが残った。だすごいですね、やっぱり主の 教会 だから私が入ったわけですけど、入り方がねもうちょっといい形で入れていただければこういう悪い形で入れていただいてもね、まあ、感謝ですよね。そしてね、まあ、新井先生が拾ってくださったんですが、教会総会、これがひどかった。役員会がいるでしょう、ね、まだ役員会は新井先生のカリスマ的な行動を批判してましたからね、まあ、こちらにまた批判の矢面が来るわけですよ。で一度否定してますからね、もうめちゃくちゃめちゃくちゃ、ね、悪口大会ですよ、ね、だから私しょうがないからいるって言うから、神様がいてね、もう悪口が言われるために皆さんね受け入れがたいでしょうけど、私の目の前で言ってるんですよ皆さん。1年限りということで我慢していただいてって私の目の前で言ってるんですよ皆さん。100人ぐらいいる目の前でね。そしてね、言うわけで、だから私ニヤニヤ笑いながら早くおかれと思ってですねでそこにいたんですね。そしてね、もちろんあったもんきますよね。だからもう復讐の祈りしたん。こっちはねやることだって霊的なんだよ、ね、霊で復讐そしてね、どういう祈りをしたのかというと、この人たちは私が神から使わされたものであることを知りません、はっきりと教えてくださいと。そしてね、年末までに私を通して50人救ってくださいと。私ね、お祈りしたんですね。そしたら技が起こり始めて、もうね、6月、7月には、ね、いろんな人が言いました。あなたは神から使わされたものだって。そんなことめったに言わない。それ年末までにね、62人かな。3人救われた。それ1年経って92人か3人救われた。ね。完全に逆転ですよ、皆さん。そしてね、私はまばしからいろんなものを受けることになりました。で、私がまばしにいたことはね、非常に大きな畑ですね。例えば今、主の時間が持っている、与えられているビジョンとか、そういうことの根幹がそこから与えられてきてますからね。その続きですから、こっちはね。じゃないと、皆さん、その畑ね、今、まばしね、そういう感じじゃないじゃないですか。新井先生は別としてね。だからね、大きな畑が起こったんですね。で、この時皆さんね、自分の判断じゃない、ね、感情じゃない、主が言われることに従った時に、主の技が起こってくるんです皆さんね。でこの時に何を言ってるのかというと、従う。それともう一つはね、いろんな問題とか困難に関して御言葉を土台に祈るということです。これが二つポイントです、ね、もう時間なのでやめますね。小下さんも早く帰らないといけないって私に先ほどね、念を押しましたからね。念を押しましたからね。だからね、やっぱりちゃんと言われたので、早く終わんないといけないと。ね。で、皆さんね、解決はね、主の手の中にあるんです。でね、鍵を知ってる人はね、鍵を使います。で、皆さんね、クリスチャンで鍵を持ってるのに使わない人って結構多いんです。あるいは鍵を持っているのに鍵であることを知らない人もいます皆さん。そういうことのないように、実際的に皆さんね、技が起こるのです。皆さんね、栄光が表されていくということをね、どうぞ覚えてください。今問題に、今許されている問題においても皆さんね、人によってはね、嘆くでしょう。なんで私だけこんなにいて、なんで私だけこんな目に遭わなくて、あ、いるってこの中にそういう人、ちょっと手を挙げてみているって言ってんのが今聖霊様言いましたよ、ね、で皆さんね、鍵を使うんです。鍵を使うんですね。それが過去においてもね、いろんな問題があります。過去は変えることができますよね。しかしね、過去を引きずったままマイナスになったまま、動いてる人って多いんです。そしてクリスチャンの中にもそういう方がいらっしゃるんですね。それは何かというと、鍵を使ってないからです。過去に対してね。で、御言葉を土台に、ね、例えば感謝をするとか、が主に従えば全ては益となるという御言葉を土台にするとか、対応するんですね。そうしますと、その後ろにある神の計画が現れて きます。あるいはまたね、悪いことを土台として、はじめとしてね、表されてくる神の技っていうのは大きいんです、皆さん。そうしますとね、皆さんね、そのマイナスが一変してくるんです。そしてですね、ここではね、主に信頼する者は失望することはないって言ってるのは、これは鍵なのです。で、この鍵を使うことによって、私たちはですね、私たちの働きに大きな忍びを見るだけではなくて、私たち自身にもそれを見るということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。なんかこう、方向がちょっと違う方がいらっしゃいます。これはちょっと祈りきられてないので、はっきりと御心が確認できていません。それゆえ御心を確認してしっかりと動くように、主が語っている方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。守護神の豊かな働きと恵みがなされてきますように、どうぞ主を助け導いてください。何かの確信に立ったんですが、揺らいでいる方がいらっしゃいます。確認をしっかりさせること。確認がしっかりしないので揺らいでいます。確認がしっかりしたらそこから動かないように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、最後へこと宮沢を荒らしてください。守護神の豊かな御働きがなされてきますように、どうぞ豊かに導き、最後へこと宮沢を荒らしてください。お願いいたします。お一人お人のうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。また、癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの心もしたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがたいます。お一人お人の稼働精神を触れ、癒しを行い、会を行ってください。イエス・キリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって目指しとおしとの稼働精神から病の霊をさえ、イエス・キリストの皆によっておしとおしとの稼働精神を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、喉がちょっと悪かった方が癒されました。鼻がちょっと悪い方が癒されました。肩と肘の痛みがある方が癒されました。頭痛の方が癒されました。イエス・キリストの皆によっておしとおしとの稼働精神に癒しを下げなさい。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち父と共に、常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。